はい、おはようございます。チェンシー松本のデジオ虫の声。本日は、7月の29日土曜日になります。これは、堀口さんとの放送を撮った後に撮っているんですけども、なので、前説じゃなく、まあ、編集はしないんですけども、編集後期的な、後からの、まあ、さっきの2回、を終えた後の、まあ、感想の回みたいな感じで、アップしようかなと思っております。まあまあ、感想の回、プラス、まあ、適当に一人喋りを。ちなみに今、音消してるんですけど、撮ってる横のパソコンの画面で、帝王っていうのが、行われていて、アベマ TV、帝王っつうので、利根川なんですよね。あんま釣れてないですけど、多分、この何日間か雨とかで、涼しいのはいいけど、なんか、変な感じなんですよね。ちなみに僕も、火曜、水曜、25日、26日と、堀内さんの撮ったのが24の月曜日で、翌日の25と、その翌日の26日釣りに行ってまして、いやー難しい2日間でしたね。なんか、夏だから難しいとかそういうのじゃなく、なんか、水が、まあ全然違う場所、足系フィールドとダムに行ったんですけど、足系フィールドでも、僕が今までその時期、に行った時より1メーターぐらい水が多かったりとか、で、その水が、その日のうちに、半分ぐらい、まあ、だから、40センチ加速、50センチ減って、すげえ流れが出たりして、ちょっと、対応しづらかったですね。対応しづらいというか、なんか、釣りし、難しかったですね。で、翌日のダムはダムで、お試しのルアー、お試しのルアーってあれ、探りのルアーって言っても、ものすごい、投げ続けたら50匹ぐらい釣れそうなワームとかって世の中にあるんですよね。50は大げさかもしれないけど、30匹はまあ、僕の、技術でも、そのワームを投げ続ければ、釣れんじゃねえかっていうようなワームがこの世の中にありまして、まあ、どういうのかというと、3インチ前後の、お魚型のワームで、今や各社から出てますよね。エバーグリーンさんからラストエースが出たりとか、まあ、僕は、メインは、杉戸船長の、が作ったゲットネットのジャスターフィッシュ 3.5 っていうやつをピュンリグっていうので使ってるんですけど、まあそれに近い、お、誰か釣った。細長いな。あ、僕の大ちゃん。僕の大好きな大ちゃん。釣った。薄い。薄い。これは軽い。病気みたいな魚だな。さっきめっちゃでかいのバラしてはりましたけどね。で、あとは、まあ、どこだっけな。OSP からもなんか出て、なんかそれは針が刺しやすそうみたいな感じ。面白い機構だったので、ゲットはしたんですけど、まだ投げてないですけど。とか、エンジンっていうところからライクっていう、もうこれに関しては、ラストエースとライクっていうのはどちらももう目玉までついてて、生々しい。で、ライクは亀山にかなりと、精通した人が作ったんで、サイズもなんか 2.5 インチとか3インチって、もうお魚の模様まで入ってて、みたいな感じなんですけど、結局まあ、朝一、ピュッてなんか普通の釣りしてる途中で、なんか良さげなところに投げるんですよ、そういうの。で、 なんかどんな感じで魚が見に来るかチェックするんですよね。それをまあ、普段の釣りというか、あの大会じゃない時の釣りで、まあ、あんまり濁ったとこではやらないんですけど、ダムとか行ったらとりあえずあんまり頻繁に行けないので、あのそういうのを投げて見たりして、あの反応を取ったりするんですけど、今回に関しては全く身にも来なくて、ちょっとびっくりしましたね。あの本当に、まあ、時期によっては、サイズを選ばなければボコボコ出ますし、いい時はサイズも混ざるらしい。僕はそんな大きいのは釣ったことないですけど、で、僕は塚本さんから教えてもらって、まあ、もともとは、じゃあ、ゲットネットのハギちゃんっていう、あの、杉戸船長の右腕のような、若い、めっちゃ釣りうまい、あの、アングラの方が、そのリグを、ワームが出て、そのリグが、なんか、をなんか編み出してやってたんですよね。結構前からやってたみたいで、ね、その情報がからいろいろあれで、なんかまあ、塚本さんがなんか それをやってて、ピュンリグピュンリグっていうもんで、まあなんとなくですけど試しにやってみようと思ってやったら、なんかすげえハマってしまって、で、まあとすごくまあまあ便利なので、その探る、あの、ピュンリグ、よく釣れるものを、本当に早くね、パッパッとよく釣れるものを、やって、で、それの反応次第で、まあ、一つの、なんていうんですかね、基準というか、何なのかが、を調べることができるんで、で、まあ、今回は全く、身にも来ないっていうので、寒気がしましたね。今日はやばいぞと。あの、地獄のような日なんじゃないかと、トッパーにとっては。要は、魚が浮いてないことを意味するんですよね。その、ピュンリグとかっていうのもそうだし、そういう魚型のワームって、大体水面付近で使うんで、あの、興味を持って見に来てくれる、その感じを調査できるんですけど、それが、来ないということと、まあもう一個はブルーギルがだから全然見えないということで、ああ深いなっていう。で実際、まあ虫の魚ルアーで釣ったりをしたんですけど、福島県産のが出したハチみたいな、もうそれがね、なんかあの僕もそうですけど、まあとにかく両人くんがケン君大好きなんで、ずっと話聞いてるから、もう、大体のケン君商品を僕も買うようにしてるんですけど、ああいうの、やっぱ、バーッと行くんすね。なんか、僕、たまたま運よく釣り具に行ってあったから買えたんですけど、真っ黒と、なんか、ほとんどラメが入ったグレーだの2択ぐらいだったんですけど、あやっぱ渋い色ばっかなんだなとか、これに緑とかグリパンとかあったんだろうなとか思って、あの写真とかネットに上がる情報を見てたら、チャートはあるわ、白はあるわ、ハチはあるわ、めっちゃ羨ましいなと思って、もうね全く見えませんでしたね、あの自分が使ってる虫が。寂しいって思いながら、一応なんとなくピクピクさせてたら一匹釣れたりしたんですけど、でも多分これやばい日だなっていうのと、一緒に行った人が別に後ろでワームでもどんどん釣るんで、あのまあそれはそっちに任せて、朝のうちできるだけ可能性を探ってトップの釣りしてたんです。トップ、うん、水面付近を探ってたんですけど、自分のところのルアーも含めて、今日あのまあ実際夕方になんとかジモルアーで釣れた以外はもう本当に僕にとってはしんどい日でした。ちなみに今 ローソンのグリーンスムージーっていうのを飲んでるんですが、夏なので氷を入れたコップに涼やかにと思って入れたら、グリーンスムージーの色が今まではパックから直飲んでたんで知らなかったですけど喉にくっついたすごいグリーンじゃなくてもう濁ってるんで、パッケージはすごい綺麗な緑なんですけど、出てきたのがすごい濁った、白が入った緑なので、あれですね。バビりましたね、今。味は変わんないんですけど。で、そうそう、あれはどこで、あ、そうか。まあ火曜日はちょっと早上がりしたんですけど、火曜日のそのダム、沼地でもは一応海馬の、小さい海馬の50号で釣って、まあそれも本当に大、なんか流れが落ち着いて、ちょっと水がいい場所になって、その場所だけでしたね。ちゃんと食ったのは。反応はポツポツとあったんですけど。いやー。本当になんかその難しいですね。不安定な、まあそれでも本当に一歩間違えたら坊主だったなとか、ダムは他のルアーでは釣ってるけども、トップで釣れなかったなとか、そのトップでも虫だったりとかちっちゃいルアーしか出なかったなみたいなのがあるんで、もう、まあ一日中のところのルアー投げるっていうのも手だけど、状況判断しながら、その、なんていうんですかね、まあ、辛うじて釣れてよかったなと思ってます。で、あ、そうか、そうそう、そんで、まあ、竿の会があったので、まあ、ちょっと、その釣りのたちの中での活躍した竿の話をしようと思って、今、思い出してたんですが、1日目の釣りは、まあ、新都根川ですよ。新都根川で釣りしてたんですけど、まあ、浅いんですよね。で、岸際、まあ、水が増えてたんで、岸際ちょっと水ありましたけど、で、本当は、僕、グラスロットの ACR の66の ML でもっと魚をかけて、竿に慣れたかったんですけど、まあ、その日は割とトップメインだったので、いろいろくくっていってて、やっぱ、巻く釣り用に入れたんですけど、やっぱ首振り試しにやったら、首を別に振るのはできるんですけど、海馬、小さい海馬の55とか、ああいうたこ焼きサイズを、くるくるくるくるくるって首振りさせるには、グラスは戻ってくるのが遅いんだということがよくわかりました。今まではその適した竿でやってきてたので、何の不満もなく、もしくはちょっと硬いめの竿でやってたので、竿先がブルブルせずに糸だけでパパパパってやってたんですけど、グラスロットだと竿先の揺れが遅いので首振りのリズムが、高速、超高速みたいなパパパパっていうのはできないんだなということが分かりましたね。まあ、実際釣ったのも、まあ、普通に美味しそうなアクションとか、止めるアクション、こう、雰囲気のあるね、ボワって動かして、ババッとか、ふわっとか、そういう、なんて言うんだろう、美味しそうみたいな、なんか、雰囲気がある、アクションだと、これ食わないなと思って、しかももう、まあ、出会い頭にも迷わずに食べてもらうために、サイズも、もう、こういう時はもうたこ焼きだと思って、まあ、絞ってったんですね。釣れたのは割と後半だったし。で、実際、まあ、 もうちょっと詳しく言うと、濁ってて、思ったよりちょっと、もともと水が濁ってるとこですけど、思ったより濁ってて、白くなんかちょっと濁ってて、で、まあ水もなんか変なものが、この時期農薬撒くんで、あの場所は。まあ多分そういう影響で膜が出てるとこと出てないとこがあったので、まあ、そういうのを避けつつやってたんですけど、まあ濁りがいつもより強くて流れが、その塩センス水を通したことで流れが出て、ってなると確実にも物につくので、魚も視界が悪くなると怖いでしょうし、まあ、あの、今までの過去の H1 でも大体そんな感じで、流れが出てしまうとへばりつくと。ブレイクとかにへばりついてしまうということで、三尾さんとかもそれまでポッパーでやってたのをクランクに変えたりとか、なんかそういう感じのことを聞いてたんですけど、今回はさらにそれに濁りがあるので視界も悪くなので、まあとにかく際勝負だろうと思って、際に丁寧に投げ始め、でもうできるだけ際でスイッチ入れるっていうので、まさにあの後半の DVD 撮ってた時のみたいに、もうギリギリに入れてちょこちょこって動かして、ちょこちょこって動かしてもダメだったら回収してまたっていうのをやってて、でまあなんとかあの食ってくれて、あのでまあそういうのやっぱそうなってくると絶対に専門竿というか自分にとってビタッと来てる竿の方がいいので、まあその釣りでは JPR という JPR の65のミディアムライト、僕が障害物周りで一番メインでたこ焼きサイズを使うジャーキングプラッキングロッドの、一つ硬い方、ミディアムライトの方ですね、を使ってました。で、いや、あのそうなったから翌日あとかに、翌日はだトップはもう ACR だけに最後絞って2本だけトップ用の竿を持ってた、他はもうワームの用の竿をちょっと勉強したかったのもあって、糸をねうろうろにしてたんですけど、ね、翌日 ACR っていうグラスロッドで首振らして違うっていうのに、まあその日は気づいてなかったんで、前日はまあ適したもの道具だと楽だなという感じはしましたね。で、まあいつも通りの竿でまたいつも通りちゃんとキャッチできて、ちょっと一安心で、そんな釣りでありました。まあ、次の日のダムですけど、次の日のダムは、そうやって、まあ、知り合いも、と一緒にも乗るのもあって、竿を減らさないといけないのと、いろんな釣りをしようと思って、ビッグベイト用の竿、なんていうか、チャッターとかを巻く用の竿、とかそのワームを落とす用の竿みたいなのも積んでいったので、ちょっと教えてもらおうと思って、逆にだからで自分がの課題が ACR だったので、でかいルアーはそのビッグベイト用のルアーだったりとかをと、もう一本持ってたんですけど、もう一本も結局糸を変えて後にフットボールジグっていうのを使うことになるんですけど、不慣れの、まあ、この前スモールマウスでやったのでまたできるかなと思ったけど、まあ、釣れなかったですけど、でどんどんやってた結果、まあそうかと、今日はとにかくとことんトップは ACR でやってやろうということになって、巻くのも首振らすのもいろいろそれでやってみてることで、そのもっとあの竿のあれは感触が分かってくるだろうと、でまあかけたらそれで全部ファイトはそのロトでできるからと思って、あの ACR ほぼ ACR のみでやってたんですけど、まあ、結果的になんかあのゴミの周りで、ごちゃごちゃ誘って、でもそれ以降は線で取りたいと ちょっと魚がもぞもぞし始めてるので線で取りたいってことでバグいじりバグをつけてて、でまあ釣れて、本当にね、あ、改めてその神山の反省のから思ったんですけど、ダムの魚って下に潜るんですね。だからそれまでまあそうだったんだろうけど、そんな意識しなかったというかだったので、いや確かに下に潜ってたかなって思うんですけど、そんな大きくなかったら浮いてくるから、そこでこうこらえてって言ったら、こらえてる間にね、それは浮いてきはりますから、うん、な苦戦することもなかったんですけど、それが大きくなるとまあ慌てるので、まあ要は下に突っ込んだ時にどうやっていなしてとか、どうファイトして、でどうやって最後キャッチに至るかっていうのを、何度も繰り返しましたね。まあ次回もまあちょっともっと釣らないとそういうの身につかないので、あとちょっと時間かけてね、なんかこうどうやるかっていうのを考えながら、とにかく取り込みの練習をちょっと兼ねてるので、あ、こうやってこの辺で竿を持ってこうやってやればいいのかなとかをやりながら、まあでも次回は抜くだったら抜くファイト、キャッチするんだったらキャッチするファイト、両方ちょっとその場その場で考えてもうちょっとやってみたいなと思いますね。ちなみに今日そのダムで釣った CR で使ってバグで釣った魚は結構下に潜ってって、40ちょっとでしたけど、まあ別に抜けるんですけど、まあその日はなんとなくずっとハンドランディングの練習してたので、突っ込みを止めて浮いてきたのをさっと取るっていう感じで、うまいことつかめましたね。はい、まあそんなんで、魚が釣れるとルアーのことを考えることもできるし、ロッドがこんな感じでとか、ファイトがこうだとか、ああ湖全体の流れをなんかちょっと逃さずにできたのかなとか、いっぱい考えれて楽しいもんですね。僕にとってはしんどい釣りでしたけどね。トップがダメでとか、水が少ないしちょっとつまんなくて、トップがダメでってなった時に僕どうしても上からやるんですよね。その例えばクラン塚本さんとかのクランクベイト投げる、チャッター投げるとかで、あとビッグベイトもちょっと知りたい分野なんで、まあギルのやつとか、ああいうジョイテッドクロみたいなのを投げるんですけど、それらが基本的にはもう水面からよくて2メーターまでの釣りなので、それはあわよくばトップで釣れるかもしんないけど、今日はちょっと機嫌悪いから少し下げて、そちらにこちらもちょっとこうね合わせますんで、食べていただけないでしょうかっていう釣りなんですよね。しかも大体が 横の釣り、線で取ってくる釣りなんで、やってて楽しいというかリズムが取れるんですけど、まあうすら気づいてたんですけど、そうじゃない釣りが、致命的に、苦手で、でさらに言うと好きじゃないということが今回判明して、ものすごい辛かった本当は。その後ろでいきなり50アップ釣られるんですよ。でそれがだからもう底の釣りなんですよね。底ってもう8メートルぐらいあるんですよね多分。で連発されて、なら船の情報としてはね、あそこにはそのパターンはありなんだってなるわけじゃないですか。 だけど、まあ、人に釣られてね、まあ、気分がいいわけはないんですけど、まあ、あの、情報としてはありだなと思うんですけど、要は、連発して明らかにそっちに部があるっていうのが分かり始めると、一応練習でやるって言ってるけど、できることならトップで釣りたいし、あ、トップのやっぱあの竿もそうだけど、その水が減ったダムでのトップオーダーの釣りもちょっと課題だったんですよ。その結局亀山ダムも今減衰しててオーバーハングとかがなくて岸がむき出しになってきてる状態で、結局大会だとそれでもやんないといけないんで、やっててでポコポコとちょろちょろと反応取れるんですよね。そのあんま面白くはないですけど、釣りとして。だからよそのダムでも今までそうやってもうカバーがなくなったらつまんないからやってこなかったんですけど、減らして他の釣りも試す勉強期間にしてたんですけど、もうちょっとトップの度合い増やすのもありだったんだなと思って、今回楽しみにしてたらもんだから、朝一からそれを受け入れれなくて、その あのいきなり下の釣りをしろっていうのは無理な話で、一通りは僕は水面付近から上からの釣りをやって、で駄目なら、まあ教えてもらいながら、まあ、後ろで釣ってるのを知ってるからやろうかなと思ってたけど、後ろの方も一応上から下からちょこちょこやってくれるんですけど、ほとんどもう下の反応しかないというのはあって、もう辛かったですね。打つ釣りには反応するけど、横の釣りに反応しないのがもう分かってきて、頭で分かってるんですけど、やりたいこととあまりにも違うから、ああ、僕は練習しようしようって言ってるけど、やっぱこういう釣り、根本的には、途中からはまあね、もう気持ち、それしかやんないって決めたから、練習で、その、テキサスであんま釣ったことがないんで、テキサスをやるって決めたから、それやってたけど、本当にパッてやり始めるのがもう水面付近なんだなって、それがもう魚がちっちゃかろうがもうついついそういうところで遊ぼうとしてしまうっていうのがあって、今性格とそのでもなんか釣り人としてはね、なんか押さえときたいんですよ。そのあ、こういう時ちょっと、じゃあこういうの投げて状況把握するかっていうのの下バージョンを何かしら身につけたいんですよね。その、あ、僕ちょっとこれで、あの、ボトム探ってみますわっていうの。巻くやつだとまだなんとなく自分で、あ、これこうやって出なかったら諦めつくんですけど、あの、そういう釣りは、ワームのその落とす釣りは、自分が悪いのか、いないのかとか、もう判断つかないんですよね。いくら今のレベルだと。なんで、できるだけ、あの、成功体験を増やして、その中でもう、欲張るんじゃなくて、さっきのピュンリグじゃないけど、これさえ身につけて、あれば判断できるっていう、材料を身につけたいんですよ。まあ今だ、まあ、でも楽しくやりたいからいろいろ手を出すんですけど、その中でこう自分がしっくりくるものをまだ探している感じで、だけどやっぱりしんどかったですね。あの、そのモードに切り替わないというか、両方あったから、下の釣りを勉強したいっていう課題と、あの、水のないくなって減ったダムでもう水面をちゃんとやれば出るんじゃないかっていう検証もあったから、その2つは相反するものだったので、そしたらもう性格的にはその水のないダムの水面からやるに決まってますよね。まあ結果無理を言ってというか、だいたいもう早い段階で一つ これはありだなっていう釣りが見えたにもかかわらず無視して川を登り、まあでもなんかいいのかな悪いのかなってモヤモヤしながらやって、で結果川筋でもあまりいい釣りができず、香港に戻るとその底の釣りのタイミングは終わってたっていうのが実際のあれなんですけど、まあでもそういう意味ではそういう勉強の釣りの時は、人と釣りさせてもらうのはとやっぱりより早いですね。まああまりにもそっちに超が偏るとムカつきますけど、まあそれはしょうがない、あの癖がのある釣りをしてきたがためにあのないがしろにしてた部分なんで、まあそんなんで、自分のけまあほ、まあ釣りとしてはやっぱ全体の中でをあの把握できてた方がそれは水面の釣りやるのにもいいので、まあもう少しちょっとずつでもいいからそういう勉強をしながら、トップの釣りと続けつなげたいなと思ってはいるんですけど、その明らかになったその自分のより強く明らかになった自分のその癖とどう付き合うかが今の課題であります。まあその中でそのやっぱ釣り竿をサポートしてもらってて、相談に乗ってもらえるっていうのは面白い体験だったなと思って、その前回前々回放送の中で出てきましたけど、僕はどうしてもトップの釣りとかの考えで行くのでカバーに近づいていいとこに投げようとか、そしたら竿がある一定以上の長さにしたくないんですよね。まあ、6位と8インチぐらい、66と6568が今メインロッドなんですけど、トッパーの竿で言うと、1フィート引いてもらうような感じかな。だから5フィート5インチから5フィート8インチぐらいの竿をやっぱメインで使ってるような感じですね。で、そういう立って釣りするから竿長い方が使いやすいから今6568なんですけど、そういう立って釣りする中でももう7フィート6インチとか8インチとかあるんですよ。8フィートはないか、まあ、あるけどね、まあ7フィート台半ばぐらいまではあってってなると、要はトップで座って釣りするっていう意味では76は66ぐらいの感じになるんで、まあ長いですよね。で僕もやっぱそういうのは使ってないんですよ。結局立って釣りする中では取り回しのいい長さっていうのを選んでやってるんですけど、どうやらやっぱ環境だったりとか釣りの仕方によって長い方がやりやすいんだなっていう竿があるということも分かってきました。やっぱちょっと線の釣りでやる場合だったりとか、そうですね、打つ釣りとかは意外と長さがあのなんて言うんだろう、気にならないか、ならないんだな。多分そのカバーに近づかなかったりとか、カバーと関係ないとこで釣りをしたりとか、あとカバー付近だけど投げ方がピッチングだから長さが邪魔なんないとか、だからそんなんがあるんだなと思って、そういう意味で堀内さんが言ってた7フィートのミディアム、 NFX の7フィートのミディアムっていうのは、あーなるほどなと。まあ要はちょっと繊細な打つ釣りだったり、まあよりオールマイティな釣りをする上ではそっちを選ぶっていうのは手だったんだなっていうのが分かって、ただ今 NFX の 66MH っていう竿を使ってるんですけど、タコ試しというかその何でも竿として で、プラッキングにはやっぱちょっと短いんで、キャストしにくいんですけど、そのダムの釣りで、そのテキサスの釣りをする上では、やっぱ、操作しやすいので、短くて。で、しっかりしてて、その、教えてもらった釣りが木の根っことか立ち木に打ち込めっていうんで、ドキドキしてたんですけど、まあまあ、なかったですね、不満は。あ、なんていう、ストレスが少なく釣りができるので、やっぱしっかりしててよかったかなと思う反面、その、やや弱めで、一本に全部集約しようと思ったら、竿を少し伸ばして、一つ柔らかくすると長くなった分曲げれて、まあ長い分でカバーできてみたいな。まあ唯一の弱点はだから接近線とかの細かいキャストだったりカバーに竿が当たらないようにするようなことなんでしょうけど、まあ NFX 次試すとしたら多分 70M なんだろうなという気がしました。まあ、まだまだ66の MH が、で、釣れて、釣る数を釣ってないから、まあそっちをもっとやりながら考えていこうかなと思うんですけど。あと、グラスロッドの ACR は、7フィートの MH がもしかしたら面白いかもよって言われて、その、今がね、ミディアムライトなんで、で、次が6級の M で、まあなんか感じが、まあ要はパワーをもうちょっと上げたいんですよね。66の ML はもう使い道がビシッと決まってきて、でももっとボン、なんか強めにグラスロッドを使ってみたいっていう気持ちが出てきて、でまあ69かなと思ってたんだけど、聞いてみたらもう一気に飛ばして70のミディアムヘビーももしかしたらいけんじゃないかと。ではグリップの長さも一緒だし、ってなるとそのポンって発射するにはそれぐらいのパワー上げても、あと7フィートになるけど竿がやっぱグラスロッドはしなるので、今の66使っててもその竿の曲がりがあるから投げやすい点があるんで、もしかして、そんだけ曲がるんだったら7フィートでも、まあ7フィートだから言ったら座って釣りをするっていう意味では6フィートぐらいだから、まあ、細かいとこ中入っていくんだったら66の ML 使っといて、でも、ボーンって距離を取って、より距離を取って少し大きめの巻く釣りをするとか、ってなってくると7フィートで、ミディアムヘビーっていう強さも、面白い。なぁと思って。まあ、とにかく今年は NFX と ACR を、入れて、今やってるから、やっと釣りに少し そいつらが噛み合い始めて、で、まあ、もうちょっとこうしたいっていうところが、まあ、違う竿で埋めるにはとか、考えてるとこですね。まあ、とりあえず今のところ転移した両方の竿は気に入ってるんで、もっと魚釣りながら、とにかく ACR なんてね、グラスのあの感じはもっともっと釣らないと分かんないから、ファイトが、今年はできるだけ、普段の釣りはこの竿でいろんなルアーを使ってみようかなと。その竿の数を逆に減らして、今までの竿はもう腕の一部ですから今や何の悩みもないのでかなっていう状態です。で、そうだ、それで、まあ、今回これ1回だけで終わらせるんですけど、おまけというか一人喋りは、そう、前回ですね、前回の放送で、居酒屋放送、まあ、一応だからおまけだということで上げさせてもらったのですが、居酒屋放送の2回目があまりにも騒がしくてもう聞けないという、まあそうだろうなとは思ってたんですけど、まあ普段こんなところでやってるよみたいなので、 聞きにくくても勘弁してねと思ってはいたんですけど、1回目の放送はまだ聞けたみたいで、あ、居酒屋の会の前半戦は店変えたからで、まあ聞けて、それの評判が良かったんですよ。おもろいと、一緒に飲んでる気分だと。で、まあそうなってくると雰囲気だけじゃなくてちゃんと話も聞けないとやっぱりストレスでしょうから、まあ近いうちまたちょっとチームシミーティングという名の、ノミニケーションの席を設けて、今度はだからもっと聞きやすい、ところで、いや聞きやすい静かなところ、まあ普段はああいうところなんですけどね、普段はああいうところなんですけど、まあまあ、次回以降はもう少しその外の居酒屋放送は居酒屋放送でも少し他の人らの喋る声が遮断されるようなところを探して撮ろうかなという相談を3人でしておりました。でちょうど今これが上がる1週間かそこら前に越川さんの、が越川さんはうち僕もサポートしてるんですけど、フロックのメーカーからも、テッケルというメーカーからもサポートを受けてるんですよね。で、まあ越川サポートはもうチムシが先なんですけど、まあいいかと言われて、今はいいよっつってフロックのサポートも受けてて、もう今なんか今年動画撮るのもあるし、フロックもともと好きな人だから、なんかフロックの人みたいになってて、うちはあんなんだって言われなんですけど、まあでも、それで動画を撮ってもらって、アップされたんですよね、1週間前ぐらいに。それがまた評判良くて、その、僕の越川さんが全国区にデビューしたんですけど、特徴的なのは、とにかくキャストがえげつないと。うまいんですよ。で、手首が多分めちゃくちゃ強いんでしょうね。なんかよくわかんないんですけど、僕もまあ、見てて勉強しながら最近そういう、こう、小さいモーションでスポって投げるキャストを身につけていってはいるんですけど、それのなんか、そうは言っても、どうやったらこんなルアーの竿の一瞬ちょっとしか動いてないのにパワー出るんだ、竿のパワー出るんだろうっていうぐらいのキャストなんですよね。なんか、もうバシャンバシャンってもう飛んでいくような感じなんですけど、多分リールとかもろくにオイルも刺してないでしょうし、メンテ、クソみたいなメンテだと思うんですけど、越川さんのタックルなんて、ポップコーン、ポップっていうあだ名がつくぐらい、だからポップコーンよく船の上で食ってるんですけど、食べながら釣りして、ハンドル周りに塩がついて、リールのハンドルノブを支えるベアリングが錆びた人ですから、ガチガチに。それで、多分だから普通の人間が投げたら、絶対タックルじゃ、3分の2ぐらいしか飛ばないと思うんですけど、まあとにかくキャストがでうまいんですよね。この前も亀山戦ですれ違った時にめっちゃピッチングとかもうまくて、やっぱまあたまたまそのキャストがドンピシャだったとは言ってましたけど、それでいきなり釣れてましたけど、バレてましたけどね、前も言ったかもしれないけど、いややっぱ一つはそのキャストっつうのはこんな大事なんだなっていうのを瞬間見ましたね。あれはできないと思って、今の自分の精度ではピッチングは、まあそんな動画が上がって、でまあ僕もすごいいいムービーだなと思って、その越川さんの人柄も出てるし、 割とカッコつけが多い釣り業界の中で、そのすごくほがらかな動画というか、一匹釣れるたびに喜んで、まあ、1回目の撮影では釣れなかったんですよね、確か、ライギョしか。で、まあ、ちょっと緊張して挑んだ2回目の撮影だったので、まあ、本人、ちょっとほっとした感じも出てたんですけど、釣れるたびに。なんですけど、まあ、ちょっと僕と福島さんが相談して、コッシーの、まあ、いい面は出てるかもしんないけど、もし、僕らが知ってる、悪い面、もちろんチームサポートアマですから、ただの善人なわけがないんですよ。それはみんな共通してて、僕、福島さん、コッシー、みんな、善人ではない。で、だけど、あの動画に出てる越川さんは、善人の面しか出てない。それが僕と福島さんにとってはもう、不安で、仲間ですから、そんな一部だけ見て、越川さんいい人だって言われても、もしも、そこの先コッシーが何か、ちょっとでも、要はコッシーのコンプライアンスが上がってるわけですよ。今や、いい人だ、あの人は優しいって思われて。でも、例えば他人がとてもいい魚を釣ったのを Facebook にアップした時に、その日の機嫌次第でいいねを押さなかったりする人なんですよね、越川さんは。悔しくて。で、まあ僕の中ではもう彼は年上ですけど、あの人がどういう人間なのかはだいぶ分かってきて、もう、すごく優しいところとすごく残酷な面を持ってるところがあって、その感じがすごいなと思ってて、うちの嫁はジキルモードとハイドモードって言ってましたけど、二面性があると。で、それをのなんでその二面性がそのえぐいのかっていうことにおいて、ある発見を僕はして、気づきがありまして、まあ越川さんは、僕とか福島さんは大人なんですけど、越川さんは、多分小学生の、感覚のまま大人になってるだけなので、喜びも、憎みも嫉妬とかも全部小学生のあの感じなんですよ。小学生怖いですからね。その優しいとか喜ぶっていうのもをなんか、なんて言うんだろう、おこ大人とは違って、こう素直にって言うとあれだけど、できる反面、その大人より残酷な面とか、その全部が要はむき出しなんですよね。なので一応今後それがだから出た時に、違うじゃないか越川さんと、他の人からね、あなたはもっといい人のはずじゃないかって言われたらかわいそうだから、まあ一応、福島さんと、仲間なんで、できるだけ越川さんの悪い点を少しずつ、世の中に出していこうねっていう、出していく会を発足しましょうねっていうことをこの前相談して決めました。まあ、とりあえず今回はそうやって、コッシーは人が釣れたジョーカーに対して、素でいいねを押さない時があるという報告をして、この会を終わろうと思います。まあ、次回はどうかわからないですが、本当に近いうちにその前回の居酒屋放送の、リベンジというか、ちょっと聞きにくかったんで、もう一回その自己紹介なりなんなりから、あの時の喋った中で聞きにくかった点をもう一回掘り返す、その、安心してください放送を撮る予定なので、お楽しみにということで、まあ、あとはノースウォークのサオも、よろしくお願いしますと。ということで、今回は終わろうと思います。陸王は あ、手をあまり進んでないですね。はい。天気が悪いんだよな。梅雨明けてから梅雨みたいなあれですよね。洗濯ができないっていう。と言ってる間に川島さんが魚を釣りました。というところで、聞いてくださってありがとうございました。また次回懲りずに撮ろうと思います。ではでは。